広報柳井2012年10月11日号。爽やかな秋風が心地よい季節になりました。目次、表紙、市民と市長と気楽にトーク、2ページから3ページ。平成23年度財政健全化判断比率、資金不足比率、4ページ。障害のある人への虐待を防ぎましょう、5ページ。事業レビューを実施します、6ページから7ページ。警官の届け出受付が始まりました、8ページから9ページ。柳井市民活動センターの利用登録を開始、10ページ。柳井市消費生活センターが1周年を迎えました、11ページ。市政だより、12ページから16ページ。平成25年、柳井市成人祝賀式を開催します。市営町中駐車場の拡張工事を行います。17ページ。敬老会を開催しました。18ページから19ページ。町の出来事、20ページから21ページ。柳井市健康づくり計画、22ページ。図書館だより、白壁ポリスニュース、消費者相談、23ページ。山口フラワーランドイベントガイド、人口と世帯、広報番組、柳井市政だより放映中、柳井西蔵ギャラリー展示、休日夜間応急診療所の診療時間、24ページ。表紙3ページまで、担当は中原です。広報柳井、人が輝く、夢が生まれる、瀬戸内のふれあい元気都市、2012年10月11日号。ナンバー177、市章 http://www.city-yanai.jp。 今回の広報は表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。8割方が写真で埋められています。新生小学校運動会、10月1日、大畑地区の3つの小学校で運動会が開催されました。綱引きでは、力いっぱい綱を引く子どもたちに、応援の人たちも思わず力が入ります。この3つの学校は、統合により、来年から新しい小学校としてスタートする予定です。2ページ、市民と市長と気楽にトーク、参加者の声をご紹介します。3ページまで。5月から8月末までの間に、各地区で開催した、市民と市長と気楽にトークは12会場162人の皆さんのご参加をいただきました。各会場での主なご意見等をお知らせします。広報等で開催日程をお知らせしている通り、引き続き各地区で開催しますので、ぜひご参加ください。下にトーク中の眼鏡をかけられた井原市長の顔写真が掲載されています。お寄せいただいた主なご意見。新規就農事業はすでにやっているのか。遊休農地の雑草を刈らないため迷惑をしている。広報でお願いするだけでは効果がない。もっと指導すべきである。農業も後継者不足など厳しい状況下での TPP 対策はどうか。動物愛護の面もあるが、有害鳥獣対策はどのようにしているのか。都市農村交流施設関連。都市農村交流施設の経済効果や集客の方法はどのように考えているのか。都市農村交流施設の指定管理者制度導入のメリット・デメリットはどうなのか。都市農村交流施設にバラエティに富んだ品揃えが必要である。 市全体の農家を対象としてほしい。都市農村交流施設ができた後、既存の朝市が錆びれることのないよう連携してほしい。以上4件です。密猟船対策を県にも連絡し、適切な対応を行ってほしい。障害者雇用促進のためジョブコーチの育成支援を行われるが、就労できない障害者のために生活版ジョブコーチ育成への取り組みをお願いする。無意地区なので診療所の設置をお願いしたい。通院への船賃を助成できないか。廃校を地域の福祉関係コミュニケーションの場として活用してほしい。企業の有給地にメガソーラーを誘致してはどうか。太陽光発電の学校への設置状況はどうか。大畑から柳井に新しく建設中の防災道路はどういうものなのか。防災道路は景観が良いが駐車場整備の予定はないのか。子どもの安全な通学のため県道柳井上関線バイパス事業を早急に整備してほしい。現在の国道整備後の計画はどのようになっているのか。市営住宅の管理運営は将来どのようにするのか。デマンド交通を実証していたがどのようになったのか。岩国錦帯橋空港関連。岩国錦帯橋空港へのアクセスはどのようになるのか。岩国錦帯橋空港開港に伴い人を配置するとか柳井市のブースを設ける気はないか。3ページ。岩国錦帯橋空港を利用して観光客などが柳井方面に向くよういろいろな工夫が必要である。柳井の観光は単なる観光ではなくて観光産業としての位置づけが必要である。以上4件です。大畑の鯛釣りは貴重な観光資源だ。もっと魅力を効果的に PR すべきだ。茶臼山古墳公園は柳井ブランドに登録されていないが、どのような基準でブランド認証するのか。防災関連。海抜表示がされると聞いたが、いつ頃からできるのか。避難場所が低地にあるが、どのような避難訓練を行っているのか。津波の高さが5メートルとの話があり、自治会内に海抜表示と避難経路等の表示をしてほしい。土砂災害、地震防災マップをもらった。特に地震防災マップは大変参考になる。自治会ごとに避難場所を決めるため、標高を明示した地図が欲しい。大震災以来、想定外のことが起き、最悪のケースを考えた防災対策が必要である。指定された場所は避難所として好ましくないと思う。防災無線の放送は聞こえにくい。地域防災組織づくりを地域でも考えなくてはいけない。いずれにしても命だけは助かるような安心安全な地域づくりをお願いしたい。防災講習会の開催をお願いしたい。以上10件です。Iターン希望者の住まい確保に困っている。良い方法はないか。住民票コードを活用して行政サービスの窓口一本化ができないか。旧柳井商業高等学校の跡地はどうなるのか。住民の意思が大切で行政に任せきりではダメだと思った。フラワーランドで勉強して各家庭でオープンガーデンを作り、それらを鑑賞して回るツアーを企画したらどうか。今後の開催予定。定例開催、申し込み不要。どの会場でも参加できますので、お気軽にお越しください。直近の日時、開催場所。10月14日日曜、 10時30分から11時30分、光次郎学習棟教養会館。10月21日日曜、10時30分から11時30分、伊保の庄公民館。11月11日日曜、10時30分から11時30分、ひずみ公民館。11月18日日曜、10時30分から11時30分、与田公民館。随時開催、要申し込み。3人以上のグループや団体等からの申し込みによって開催しています。詳しくはお問い合わせください。日程、調整の上決定します。場所、原則としてご用意ください。人数、3人以上。テーマ、申し込み時にテーマ設定があればお聞きします。問い合わせ、柳井ニューディール推進室、電話 22-2111 内線 460-461。 市民と市長と気楽にトークの会場の様子の写真が2枚掲載されています。
4ページ、担当は上野よし子です。5ページまで。平成23年度、健全化判断比率、資金不足比率の公表。地方財政の健全化を図るため、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、毎年、健全化判断比率と公営企業ごとの資金不足比率を議会に報告し、公表することが義務付けられています。平成23年度決算の各比率は下記の通りです。用語の意味、実質赤字比率、一般会計と普通会計の実質赤字額の標準財政規模に対する比率、連結実質赤字比率、一般会計や公営企業会計などすべての会計の実質赤字額の標準財政規模に対する比率、実質公債費比率、一般会計等が負担する地方債の元利償還金及び純元利償還金の標準財政規模に対する比率、将来負担比率、地方債の残高をはじめ一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率、米印、標準財政規模、地方公共団体が通常水準の行政活動を行う上での必要な一般財源で、標準税率で算定した税収入額と贈与税などの税外収入に地方交付税を加えた額、資金不足比率、公営企業会計にかかる資金不足の事業規模、事業収入に対する比率、健全化判断比率、表になっています。区分、健全化判断比率、早期健全化基準、財政再生基準、実質赤字比率、健全化判断比率、なし、実質赤字額がないことを表しています。早期健全化基準 13.32%、 財政再生基準 20.0%、連結実質赤字比率、健全化判断比率、なし、連結実質赤字額がないことを表しています。早期健全化基準 18.32%、 財政再生基準 30.0%、 実質公債費比率、健全化判断比率 13.6%、 早期健全化基準 25.0%、財政再生基準 35.0%、将来負担比率、健全化判断比率 82.1%、早期健全化基準 350.0%、財政再生基準空欄になっています。表終わります。資金不足比率、表になっています。特別会計名、資金不足比率、経営健全化基準。特別会計名、水道事業会計、簡易水道事業特別会計、公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、港湾整備事業特別会計。これらの会計はすべて資金不足比率なし、資金不足額がないことを表しています。経営健全化基準、すべて 20.0% です。表終わります。説明。平成23年度の決算では、健全化判断比率及び資金不足比率において、財政の起信号を示す早期健全化基準、経営健全化基準を下回っており、柳井市の財政が概ね健全であることを表しています。問い合わせ、財政課、電話、22-2111 内線441。柳井地域広域水道企業団の資金不足比率の公表。平成23年度、柳井地域広域水道企業団の資金不足比率についても同様に公表します。表になっています。会計名、資金不足比率、経営健全化基準の順に読み上げます。柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業会計、資金不足比率なし、資金不足額がないことを表しています。経営健全化基準 20.0%、表終わります。問い合わせ、柳井地域広域水道企業団、電話 28-5333。 5ページ、障害のある人への虐待を防ぎましょう。平成24年10月1日から、障害者虐待防止法が施行されました。障害者に対する虐待は、障害者の尊厳を害するものであり、絶対にあってはならないものです。虐待と思ったら、まず通報。障害者が虐待を受けていると気づいたときは、速やかに通報してください。通報や届け出をした人の情報は慎重に取り扱われ、情報を取り扱う関係者には、守秘義務が課せられています。虐待を早期に発見することで、その後の対応や支援が迅速になり、問題の解決につながります。通報、届け出先。柳井県域障害者虐待防止センター。地域生活支援センターたんぽぽ。電話 0820-52-2678。24時間365日対応。米印、柳井県域障害者虐待防止センターは、障害者虐待を早期に発見し、障害者の安全の確保と養護者への支援を行うことを目的に、柳井市、周防大島町、上関町、田伏町、平尾町の1市4町で設置されました。市役所へ通報された場合と同様に、通報者や通報内容の秘密が遵守されます。市社会福祉課 電話 22-2111 内線191、平日昼間8時30分から17時15分。対象となる障害者、障害者虐待防止法では、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害を含む、その他心身の機能の障害があるものであって、障害及び社会的障壁により、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものと定めています。この要件を満たせば、障害者手帳を取得していない方も該当します。障害者虐待。障害者虐待防止法では、障害者虐待を次の3つに分けています。丸1、養護者、障害者の身辺の世話や身体介護、生活の世話や金銭の管理などをしている障害者の家族、親族、同居人等による虐待。丸2、障害者福祉施設従事者等による虐待。丸3、使用者、障害者を雇用して働かせている事業主等による虐待。障害者虐待の例。丸1、身体的虐待。障害者の身体に外傷が生じ、もしくは生じる恐れのある暴行を加える。正当な理由なく障害者の身体を拘束する。丸2、性的虐待。障害者に猥褻な行為をする。障害者に猥褻な行為をさせる。丸3、心理的虐待。障害者に対する著しい暴言や著しく拒絶的な対応をする。不当な差別的言動により、障害者に著しい心理的外傷を与える。丸4、放棄放任。障害者を衰弱させるような著しい減職や長時間の放置を行う。障害者を擁護すべき職務上の義務を怠る。丸5、経済的虐待。障害者の財産を不当に処分する。障害者から不当に財産上の利益を得る。問い合わせ。市社会福祉課電話 22-2111 内線191。お年寄りを困らせているイラストが添えられています。
6ページ上の緑が読み上げます。7ページまで。